強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。今週も数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今週も税理士の原直美先生にスタジオにお越しいただいております。原先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今週は今話題の消費税について改めて原先生からいろいろお教えをいただきたいと思います。で、まずですね、分かってる人も多いと思いますけど、消費税とは何だということからお伺いしたいと思います。
はい、それでは、六角さん、じゃあまず質問しますね。はい、皆さんが国に払っている消費税は何パーセントでしょうか？
はい、5% だと思います。
それはね、実は違うんですよね。
そうでしたね。分かりました。 4%、
4% なんです。はい、はい、実は消費税 5% というのは国に 4%、 地方自治体に 1% を払っているんですね。皆さんが国に払っている消費税は実は 4% だけなんです。
はい、
でそれが今度ですね、 8% に上がるというふうに世間で言われてますが、と実際にね、まだ上がるかどうか正式には決まってませんけれども、このオンエアが放送になる頃にはもう決まってるかもしれませんね。
この放送のオンエアは29日ですので、あさって1日にですね、はい、日銀短観を見て決まるんじゃないかと言われてますね。
そうですね。今度 8% になったらですね、なんとその内訳が 6.3% と 1.7% に分かれるんですよ。
はい、
まあ複雑ですよね。
はい、
で消費税って実は税込み経理と税抜き経理ってあるのご存知ですか？
はい、
で例えば100円のボールペンを税抜き100円で 5% を足して105円で売ることもできますし、いや100円だよって言って、そうすると消費税込みで100円っていう売り方も認められてるんですね。そうするとこれ 8% とかなると計算めんどくさくなりませんかね。
そうですね。
なんか皆さんの消費税って実は皆さんの知らないところですごく少しずつ少しずつ変わってきてるんですよ。最初は 3%、 それが 5% になったというのが多分世間の皆さんがね思っている消費税の変更点だと思うんですけれども、例えば消費税を払っていない免税業者さんっているんですよね。ご存知ですか？
はい、1000万円未満ですね。はい、年商1000万未満の方、
はいはい、が、消費税の免税業者だったんですね。でこれも昔は、3000万、最初の導入時はね、3000万未満の、小さな会社、個人事業者は、まあ、大変だから計算も大変だし払わなくていいよっていうのが国の政策だったんですが、それがある日突然いきなり3分の1になっちゃったんですよね。
はい、
そういうあのいろんなこう流れがあります。で あともう一つ、まあ、消費者の皆さんにあまり関係がないんですけれども、消費税の計算って実は、2通りあるんですよ。で本来は、もらった消費税から自分が支払った消費税を引いた残りを国に納めるというのが消費税なんですね。
はい、
でもそれって計算がすごい大変なんですよ。
はい、
さっき言ったみたいに100円に全部 5% かけて105円ってなってるわけじゃない。あるものはもう税込みで100円だよっていうのもあるわけじゃないですか。でそれを全部一つずつ計算するのってものすごく大変なんですよね。でそんな大変なことを中小零細事業者にさせたらそりゃ文句が出るだろうということで、まあ、簡単な方法っていうのがあって、で売上にみなし仕入れ率をかけてね、でそれに消費税をかけて残りをあの国に納めればいいですよという方法があります。簡易課税というんですけどね。でこの簡易課税を使っ った方が得だなっていう事業者さんは会員課税を使うし、いやいや、そんなことしたらかえって損するよっていう事業者さんもいて、みなし仕入れ率って一定の金割合で決まってますから、で、まあ、それは選んでいいですよってことになってるんですね。まあ、それは一般の消費者の方も全然知らないところだと思うんですけども、そうするとこう事業者はいろんなことをやっぱりね考えるわけですよ。税金少しでも安くしたいから。で、何が消費税で大きいかっていうと、消費税がかからないものもあるってご存知ですか？
はい、輸出品ですか？
あ、輸出品、そうですね。あ、もちろんピンポンです。汗出てますね。消費税っていうのは日本国内で消費されたものにかかる、税金なので、国外での取引にはかからないです。はい、当たり、まだありますよ。何でしょうか？何だと思いますか？
給料。
あ、給料、はい、そうですね。給料もの他にもあるんですけども、消費税ですから消費しないものにはかからないですね。
家賃とか土地。
そうですね、はい、土地も消費しないですよね。こう土地を、どれだけ土地そこに住んでても土地ってどんどん地盤沈下していかないですよね、
はい、
だから土地は消費されないものなので、そういう非課税のものがあります。で、この給料、いいことをおっしゃいましたね、はい、さすが六角さん、すごいな。給料を払うとこれは消費税かからないんですね、
はい、
会社から見たら。ということは消費税の世界では給料って利益なんですよ。わかります、
はい、
そうするとこれ給料じゃなかったら消費税引けるじゃんって思いません、
は
い、
そうですね。
そうすると今企業内法人で会社を作ったり、サラリーマンの法人化なんていうのがちょっと一時ブームになったんですよね。
そうですね。
で、みんなサラリーマン辞めて、会社からしたらみんなサラリーマン辞めて会社作ってくれればなんか消費税、
うん、
得するというか。で、しかもあれですよ、1000万いかない消費事業者は免税ですからね、
はいはい、
1000万だいたいね、世の中のほとんどのサラリーマン1000万いかないですよね、1年間のお給料。それ全員が会社作ったらどうですか？みんななんかすごい得しません？
そうですね、消費税的には、
うん、得ですね。まあそれはこれ死なせて進めてるわけじゃなくて、そういうなんかすごいからくりがあるんだってことをね、ちょっと考えていただくと面白いんじゃないかと思うんですけども、まあそういうことをねする会社が出てくるかもしれませんけどね。まあ余談ですけど、それをすると社会保険料もね会社負担しなくていいのでね、そういうことを考えている会社も、あ、今よしやろうって思った方もいらっしゃるかもしれませんね。まあ、いろいろちょっと高いハードルありますからね、まあそんな簡単にいかないんですけど。で、あとそうですね、あと消費税って実は意外と知られてないことって他にもありますね。あと今そうですね、今駆け込み需要ってありますよね、
はい、
マンション消費税が上がる前にマンション買っちゃえとか車買っちゃえとか、はい、それってどう思いますか、六角さん。
売る側からすると、うんうん、売る機会が増えるから、うん、まあ今のうちですよっていう気分にはなりますよね、
うん、でも実はさっきちょっと言いましたね、土地、不動産買っても土地には消費税ってついてませんよね、
う
ん、
そうですね。
ね、でマンションってなんか建物、一見建物だけを買ってますけど、あれ土地も買ってるん
です。そうですね。
ご存知ですか？
はい、
だからそう、土地の分について消費税がもともとついてないのと、あと実は中古物件を買うと消費税がかからない場合もあるってご存知ですか？
あ、それ知らなかったです。
消費税って事業者が払うものなんですよ。事業者が取引をした時に払うものなので、例えば六角さんが今あれですか、ご自分の持ちを、
はい、
それを売って、はい、よし東京に進出してこようと思って売っちゃえって言って原さんに売っちゃえってなったとするじゃないですか、はい、そうすると個人のこの不動産を事業としてない個人の人が、はい、自分の たまたま住んでる家を売ってもそれは消費税かからないんです。 なので、皆さん、うかつにね、もう消費税上がる前に何でもいいから買っちゃえって意外とねそれ盲点なので、ちょっとね気をつけていただくといいんじゃないかと思うんですけれども。
そうですね、消費税って意外と知らないっていうことがあるっていうことはよくわかりました、
うん、結構、ね、大きいですよね。5000万の 5% って
そうですね、250万
ですからね。
3% 上がったら150万、
うん、そうですよ、はい、でもそれがでも250万も違うんだと思ったらもともとゼロだったっていうね、なんか笑えない話もねありますからね、うん、
そういったご相談っていうのは原先生の事務所には結構あるんですか、うん、
お客様の方からあるというよりも、はい、まあ、こちらの方から、一応情報を提供してるって感じですけどね、
まあ、そうすると、まあ、いわゆるみなし税率を選択する方がいいのか、はい、それともきちんと計算した方がいいのかっていうのはあらかじめ、まあ、100% 必ず正確になるとはそういうことにはならないかもしれないけれど、ある程度事前に判断して、
はい、
より良い税率とかより良い計算方法が選択できるってことですね。
そうですね、はい、例えば業種によって絶対に簡易課税の方が得っていう場合があるんですね。例えば原価のうち経費のうちほとんどが人件費だっていう業種がありますよね。人材派遣ですとか、あと例えばシステム開発だとか、そういう8割ぐらいは人件費ですよみたいな業種ってあるんですね。そうするともう明らかに簡易課税を取った方が楽です、得ですよねっていう場合もありますし、逆に例えばお店をやっていて来年新店舗を出すんですって、そうすると内装だとかいろんなもののお金かかりますよね。そうするとじゃあ絶対原則の方が得だよねみたいな、もしかしたら払った消費税の方が多ければもちろん還付受けますので、もう還付受けられそうな時はもう簡易課税じゃなくて原則課税を選んでおくとか、そういうことはもちろんありますね。
わかりました、はい、じゃあまあ、消費税にあまり今までご関心のない経営者の方は一度顧問税理士の方に確認してみるといいかもしれない
ですね。そうですね、はい、
じゃあ今週は時間となりましたので、またこの続きを来週お聞かせいただければと思います。原先生、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで、数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。